カトリック教法2017年8月号第1052号声の奉仕会マリア文庫制作制作完了年月日2017年8月15日音訳者森田喜佐子構成者深堀美也子録音図書判例広告は最後にまとめて録音してあります。録音図書判例を終わります。カトリック教法カトリック長崎大司教区広報委員会郵便番号 852-8113 長崎市上野町 10-34 カトリックセンター内電話 095-843-3869 ファックス095-843-3417 振替口座 01880-5-2699 発行人山田義明印刷所株式会社藤木博英社平和祈願祭神よ私をあなたの平和のために用いてください。8月9日水曜18時、ミサ、浦上教会。20時、松明行列。雨天中止。浦上教会から平和公園まで。浦上四番崩れ、150周年記念祭。生きた道を語り継ごう。保護の成人行列とミサ。キリシタン禁教令下に起こった浦上四番崩れ、検挙事件の始まりから今年7月15日で150年。この節目を記念し、長崎大司教区は7月16日日曜、先祖が求めた信仰の自由を思い起こし、生きた道を語り継ごうをテーマに記念祭を行った。長崎中地区評議会運営。13時、4つの秘密教会をめぐる行列があった。元原方面は辻町の聖ヨゼフ堂跡を出発して聖マリア堂跡へ。大橋方面は堂町のサンタクララ教会跡から聖フランシスコザビリオ堂跡を経由。2つの行列は秘密教会の保護の聖人旗を掲げ、ロザリオの祈りを唱えながら浦上教会へと向かった。到着後は聖堂内で浦上四番崩れに関する説明を聞き、スクリーンの映像を見て歴史を振り返った。14時からのミサには横浜教区の梅村正弘司教らも参加。約30人の司祭団を合わせ、計1000人余の信者らが共に祈りを捧げた。出資式を務めた高見光明大司教は、ミサの始めに、信仰の感覚が鈍くなり、信仰の伝達と宣教に困難を感じている私たちが、信仰の喜びに目覚め、それを進んで証しできるよう、知恵と勇気の賜物をお与えください、と祈願した。大司教は説教の中で、キリスト教の伝来から浦上四番崩れに至るまでの歴史を話し、その中で、キリシタンたちは弾圧に対して、組織、長方、水方、聞き役、触れ役、を作って信仰を守り、組と呼ばれた様々な新人会に属する人たちは、互いに信仰と生活を支え合い、殉教する心構えを養った、と触れた。最後に、この記念祭がこれから先の私たちの信仰者としての生き方を考える機会となりますように、私たちの信仰の歩みの上に、神様の導きと祝福をお祈りいたしましょう、と語った。記念祭実行委員会のメンバーの一人で、浦上教会信徒の本田秀信さんは、萩に流された曽祖母ら先祖のこともあって、記念祭に対する思い入れがありました。大司教様のお話にもありましたが、来年2018年は旅の始まりの年。また、この一年間の過ごし方がとても大事だと思っています。今を生きる私たちには 先祖のことを忘れず、信仰を守り伝えていく務めがある。ミサに参加して、より強い気持ちになりました。たくさんの方と祈りができ、嬉しかった、と話した。
写真。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。浦上教会でのミサの写真です。祭壇脇には司祭壇。ミサを大司教様が司式しています。座席には空席が見当たらないほど信者たちがいます。2枚目。聖ヨゼフ堂跡での出発式。写真の説明。聖ヨゼフ堂記念碑の隣には修道会の教会と白い塔が立っています。強い日差しの中、日傘を差した信者たちが集まってきています。教会の後ろには緑に覆われた十字架山があります。写真を終わります。
連載企画全5回。150周年を記念する浦上四番崩れ第1回。純真聖母会片岡千鶴子。はじめに。信徒発見の日に大浦天主堂でひそやかに表明した信仰を、今度は幕府に、ついで明治維新政府に対して公に表明したことによって、長崎地方に最後の迫害が起こりました。その受難は1867年から6年間に及ぶもので、地域によって浦上四番崩れ、五島崩れ、小場崩れなどと呼ばれています。本校では、浦上四番崩れを取り上げ、先祖たちが信仰と良心の自由を守って貫き通した不屈の精神が、欧米の世論を動かし、ついに、キリシタン近世の考察が撤去され、我が国に信教自由への道が開かれた歩みを思い起こします。1、迫害の前夜、浦上村全村民の信仰表明。信徒発見後、浦上村には生き生きとした信仰生活が繰り広げられました。ローマのパーパから使わされたパードレを迎えたのです。教えを聞き、奇跡を受けられるように、秘密の教会を4カ所に作りました。浦上に潜んだロカイン神父様の熱心な指導で、信徒発見の翌年の復活祭までに400人以上の信徒が秘密教会で初聖体を受けました。しかし、教理を学び、信仰の喜びが増すとともに、心を痛めることがありました。F 組は開国以後廃止されましたが、寺受け制度が続いています。幸いなことに、信徒発見後、浦上には死者が一人も出ませんでした。しかし、信徒たちは、早晩、この問題に決着をつける時が来るのを覚悟していました。1867年4月、元原郷の茂吉の死に始まって、次々と死者が出ました。覚悟した信徒たちは聖徳寺に知らせず、キリシタンの葬式を行いました。自葬事件です。心配した庄屋の仲介も断り、お寺と縁を切りたいと申し立て書を浦上村4号の古種の連名を添えて差し出したのです。
私どもは先祖から申し伝えの天主教のほかは何宗にても御所の助けはないと信じています。御大法なので、致し方なく聖徳寺に引導を頼み、上の空で受けてきました。しかし、今日、フランス寺で教えの話を聞くと、先祖伝来の教えと一致いたしますので、熱心に信仰しております。アニマの助けになる教えは他にありません。御大法に背き、厳罰を受けようとも、今後は天主教を信じ、旦那寺の引導は受けず、埋葬することをお許しくださるようお願い申し上げます。庄屋の高谷勘十郎は仰天します。権現様以来の祖法に百姓が立てついたのです。驚き慌てて、代官高木作右衛門に届け、代官は長崎奉行のもとに走り、奉行は江戸に向かいました。その間、奉行所は密偵を浦上に潜入させて、ブラックリストを作成、秘密教会も調べ上げました。ご近世のキリシタンの信仰を公にした信徒たちの逮捕は、 時間の問題となりました。
続く。
信仰を思い、信仰を深めて。高島で殉教400年記念ミサ。大村湾の高島で1617年に殉教した信者らを称え、都議津小教区主任岡明美氏は6月11日日曜、殉教400年を記念するミサを高見光明大司教の主祀式、8人の司祭の共同祀式により現地で捧げた。1617年6月1日、迫害家に信徒を励まし続けたドミニコ会のナワレト氏と、聖アウグスチノ修道会のエルナンド氏、また伝道師レオ田中が共に高島で斬首された。同年10月1日には、先の二人の司祭をかくまった宿主二人が長崎港の高鉾島で殉教。五人は今年7月7日に列服150周年を迎えた日本205福社に挙げられている。この日は都議津教会をはじめ、殉教者にゆかりのある城山や上之島など各地の教会の信者ら計170人余が船で高島に渡った。木漏れ日が差し、風がそよぐ殉教地でのミサに高見大司教は、今日私たちは大きな恵みをいただくと思います、と語り、殉教者の信仰を思い、信仰をさらに深めて人々に伝えていくことができるようにと説教した。都議津小教区では、無人島の高島に年2回、小舟で渡り、清掃とミサを行っている。評議会議長の石橋健二さんは、今日のような大勢でのミサは初めて、1年前に企画し、いろいろな方の協力をいただきながら、小教区全体で様々な課題を乗り越えてきました。直前まで天気も心配されていましたが、なんとか現地でやりたいと思っていたので、本当に良かった。神様の恵みがあったという感じがしています。と振り返った。日本205福社は、1617年から32年までの間に殉教した信者ら。福社のうちの二人、大村寮で最初に殉教したフランシスコ会のペドロ氏とイエズス会のマシャド氏の殉教400年を記念するミサは、殉教の日5月22日に上松、加古町、両小教区の共催によって、おびとりで行われた。諫早、島原、両小教区の主任司祭を含む4人の司祭が共同司祭し、各地から集まった多くの人々が祈りを捧げた。
写真。写真の説明。土がむき出しの広場にテントが張られ、大司教、司祭たちがいます。それを囲むように白いベールをかぶった多くの女性信者や寺社らが手を合わせています。写真終わります。
記念事業などの承認も。教区顧問会。教区顧問会が6月20日火曜、大司教館で開催された。まず、2016年度収支決算書案、本誌3、4面参照が審議され、同決算書として承認された。引き続き、しとね崎教会剣道50周年記念事業として行われる教会改修、駐車場整備をはじめ、小教区規模で行われる境内地及び境内建物の工事について審議され、承認された。また、浜脇教会堂基礎補修工事は、2021年に迎える、牢屋の作工殉教150周年記念事業として行われるが、限界集落化が進み、29世帯となった浜脇小教区にとって、1000万円の工事費の負担は厳しく、半額の500万円については寄付を呼びかけることとしている。顧問会としては、この寄付の呼びかけも合わせて了承した。また、旧大司教館に開設予定の博物館の正式名称を、大浦天主堂キリシタン博物館とすることを決定した。来年4月開館予定。その他、懸案となっている引退司祭の施設や、それに伴う経済的な課題について審議した。ミカエル、山川忠氏が引退。48年にわたって私牧に専念された
ミカエル・山川忠志氏が今年7月1日付で引退された。これまでの奉仕に感謝を表し、これからの健康を祈りたい。略歴。1942年9月17日、五島市生まれ。水の浦教会出身。69年3月19日、司祭除会。同年、青佐ヶ浦叙任。浦上叙任。73年、山田主任。79年、浜口主任。84年、海津主任。87年、高柳主任。95年、加古町主任。2004年、浦頭主任。5年、田原町主任。8年、上之島主任。11年、教区本部事務局。15年、上高崎主任。17年、4月30日付で、イマリ・トラピスチヌ修道院に赴任していた。
写真。写真の説明。黒のローマンカラーシャツに黒のジャケットを羽織り、メガネをかけた山川氏の上半身の写真です。写真を終わります。
星影。上五島の小教区に赴任していたとき、8月に巡回教会での主日の前晩ミサに行った帰り、ある地区で高校と明かりを照らす様子に驚いたことがある。そこは仏教徒の多く住む地区であった。詳しいことはわからないが、墓地を明るく照らして魂を迎えているのだそうだ。カトリック教会ではそのような習慣を聞いたことはないが、明るく照らされた場所を見れば近づいてみようと思うのが人間というものだろう。真っ暗な中に提灯、真っ暗な中に松明。闇の中の光は生きている人、すでに亡くなった人の垣根を越えて、人の思いを結び合わせるきっかけになる。暑い最中に聖火を手にバスから降りるご婦人を見かけた。バス停から教会は目の前だが、隣り合ってはいても、墓地はもう少し先にある。墓に備える花を大事そうに抱えていった婦人を見送りながら、こういう光景がいついつまでも続いてほしいと思う。墓が近くても遠くても、足を運ぼうという気持ちがなければ、教会の聖なる場所である墓地も、祈る人の姿は絶えてしまう。墓地管理費も大事だが、とぼとぼとではあっても、祈りに来てくれる人が、教会墓地を聖なる場所にしているのだと思う。夏の盛りに墓地へと急いでいたご婦人の姿が、私には、燃えて輝く灯火、として働いた洗礼者ヨハネのように見えた。このような人がいる教会は、闇を照らす教会となるに違いない。輝き。これからの教会、考えるきっかけに。長崎教区の青年アンケートに協力。教会で若者の姿を見ない。かねてより、教会の将来を危惧する声は聞かれてきた。少子化に伴って青年世代が減少傾向にあるのは事実だが、教会に青年たちは確かにいて、活動に誠実に取り組んでいる。世界のカトリック教会では、来年2018年に青年についてのシノドス、世界代表司教会議、19年にワールドユースデー、世界青年の日、パナマ大会が開催される。フランシスコ教皇は、シノドスで若者の皆さんが現代社会の課題のただ中で、どのように信仰を生きているかを話し合う予定とし、ワールドユースデーパナマ大会への歩みとシノドスに向けた準備が密接に協力し合いながら進むよう望みます。2017年世界青年の日教皇メッセージと語っている。ところで、長崎教区では今年、6月18日に、第1回高見杯青年ソフトバレーボール大会が実施された。ごめんに記事掲載。また、11月3、4日には、第1回長崎青年の日の集いが開催される。 これらを受けて広報委員会では、長崎教区の青年の思いや考えを少しでも知ろうとアンケートをまとめた。回答を寄せてくれたのは20代、30代の青年の皆さん。回答の受け止め方は人によって様々だと思うが、回答を通して見えてくる、教会の今の姿から、これからの教会を共同体で考えるきっかけになることを願い、紹介する。広報委員会。1、所属教会や信者のイメージは、文章または一文字で、その理由も。静かにお祈りする。入り浸る場所。良くも悪くも普通。色、いろんなカラーを持った人がいて楽しい。家族や親戚のよう、小さい頃から教会に行けば接することが多く、昔から知っている。親、和気あいあいとしている。友、みんな優しい。家族、優しい。どんな神父様が来ても、その神父様のカラーになれる。色に例えると、白。どんな色にもなれる。剣。信仰を固く守り伝えている。固くて融通が効かず、若者が近づきにくい。2。今の教会、フランシスコ教皇様。高見光明大司教様のイメージは？今の教会。保守派からの脱却中。信仰よりも日常を優先している。素晴らしい可能性を持っている。役員と一般信者の連携があまり取れていない。全体的に疲れている教会も信徒も。教皇。より私たちのもとに近づき寄り添ってくださる。厳しい。あまり存じ上げない。おごそか。笑顔が素敵。変なことにとらわれている。と語っていた年始の記事から、神父様たちのことをズバッと的確に言っていて、サバサバしていていい。笑った顔が優しい。行動力。情報発信力がすごい。大司教。実はフランクな人柄と聞いているが、硬いイメージがある。それが長崎教区にはマッチしているとも思う。学者。笑顔が素敵。おごそか。教皇様、大司教様は雲の上の存在。こだわりが強い。博識。もう少し親近感があったらいいな。あまり関わりがない。遠い存在。真面目。三つとも。父。三。現在、教会のどのような活動に参加していますか？また、青年の活動についてどう感じていますか？活動。地区青年会で青年ミサやクリスマス会などを企画、運営。青年のつながりを広める活動をしている。典礼委員会、神戸屋係。共にこの道を分かち合い。バザーや復活祭の卵作りなどの手伝い。奉仕活動。典礼奉仕、行事への参加。小京区では、典礼奉仕、バザー、復活のゆで卵作り、灰の水曜日用の枝焼き、地区では各地の典礼奉仕、施設へのボランティア、雲仙大村殉教祭の手伝い。所属教会では月1回の典礼奉仕、バザー、復活祭、クリスマスなどでの奉仕、地区青年会では雲仙殉教祭での仕事、ボランティア活動、社会福祉施設に年2から3回。他の地区の教会に出向いての典礼奉仕。 小教区評議会、青少年委員会、青年と共に会議、典礼奉仕、教会学校、教区小教区行事。どう感じている？楽しいが青年の限界地点。広がりがない。奉仕することで誰かの役に立っていれば嬉しい。青年の活動については地区ごとに差を感じる。青年会は教会の中ではあまり目立たない存在だけど、その青年たちが年を取り、20年、30年先の教会を支える大切な存在だと思う。神父様や各教会の大人の人たちは、うちの教会は若い人いないから、青年なんておらんよ、と言うけれど、もっと青年の発掘に力を入れた方がいいと思う。今いる青年だけに青年会の存続を任せるのはかわいそう。逆に、教区や神父様は青年会の存続についてどう考えているのか知りたい。あまり面白くない。4. カトリック信者でよかったですか？そう思った瞬間、思わなかった瞬間は？また、教会の好きなところ、魅力、好きではないところは？よかったか？信者ではないことがなかったのでわからない。よかったと思ったのは、辛い時に神様の存在を感じた時、思わなかったのは、イベントがめんどくさいと感じた時。青年部での活動を通して友人が増え、人脈が広がったことがよかった。青年を増やし、青年部を盛り上げることを青年のみに任せる信者は心よく思わない。信者としていろんな人に出会えたこと。信者には生まれた時からのため、良い、良くないと考えたことはなく、当たり前になっている。しかし、教会に行けばみんなと交流できる。家族みたい。自分をカトリック信者として考えたことがない。信者だからって考えることがナンセンスだと思う。いろんな人がいる中の一人。同じ信仰を持つ仲間に多く出会えたことは良かったが、嫌なことも多々あった。青年会の活動をして、教会の内部にも多く関わることになったが、信者がみんないい人、優しい人ではないことが分かった。雲仙殉教祭で特に思うことは、殉教者の思いを感じ、共に祈る場なのに、自分さえ楽できればいいと思っている人がいる。駐車場の問題など。カトリックだから偉いという人も多い。中高生の頃はカトリック信者であることをあまりよく思ってなかった。月。教区外でも教会に行けば受け入れてもらえるのはありがたい。自分の信じるものをそう素直に発言できる。人が明るくて優しい。信者になれてよかったといつも思う。教会の魅力は心が研ぎ澄まされる感じがすること。小さい頃から学んでいた友達が家族みたい。教会の聖堂の静かなところ。様々な年齢層、職種の人と出会えるところ。好きではない。他の人に理解してもらえない。信仰から離れたところで起こること。自分の意見を押し通す、いがみ合いなどがあるところ。団体になるとどうしても決まりや上下関係ができてしまうので、純粋な気持ちがないところ。青年会の中でもあるが、自分の意見を言わない人が多い。相手を思って、反対意見を言わない優しさらしいが、自分の保守のためだと感じる。5. 教会で感動した出来事、忘れられない出来事などは？全国の青年イベント、ネットワークミーティングで 様々な青年が集って分かち合えていること。聖歌班や朗読班などを担当し、みんなで一つのミサを作り上げたことは記憶に残っている。スペインのニュースで浜辺の教皇ミサを見たとき、子供を亡くした人が救いを求めて、ある他教区の青年のクリスマスミサに来ていたとき、主任神父様の説教、
祖父の葬式の際にたくさんの信者たちが集まってくださり、
信者同士のつながりを大切に思う気持ちに感動した。クリスマスのイルミネーション。青年の集まりで大勢の方が集まり交流できたこと。教会学校でシスターに教えていただいたこと。ご聖体をもらって飲み込んでいる時が、一番イエス様が近くにいる時だと教えられた。その時はいろんなことを祈るような癖がついている。
友人のお母様の葬儀ミサの時、
悲しい気持ちの中に優しい思いがあふれるいいミサだった。確かに悲しかったけど、お葬式がこんなに素敵な式ってことを初めて感じたミサだった。6神や教会、仲間の存在はあなたにとってどのようなものですか？これからの教会に期待、希望することは？そのために今できること、必要だと感じていることは？心の中で思い、話せば神がいてくださるし、教会に行けば私という存在を受け入れてもらえる。そして、仲間はどこにいても気にかけてもらえる。だから互いに寄り添えることができる教会により慣れればと思う。家族のような存在、もっとオープンになる。他の人、
信者でない人、教会に来ない信者
に知ってもらう、理解してもらう、保守思考からの脱却が必要。神や教会は救いであり、そうなり、そうあり続けてほしい。そのために教会全体での刷新が必要。教会は大切な学びの場であり、癒しの場。教会や仲間はとても大切だと思う。小さい子供たちにとって教会が楽しい場所、大切な場所として思ってもらうことが必要。神や教会、仲間の存在は一つの道。教会の行事に参加していくこと。家族のようなもの。下の人の声も聞いてほしい。そのためには、初めから否定しないことが必要で、自分の心にもゆとりを持ち、話をする必要がある。小さい頃から自分がされて嫌なことを人にしないということを自分の中に入れて考えている。神様の勉強の中で考えたのかわからないが、何でも大きくなりすぎると、力、お金とか絡みすぎて本質を忘れてしまうので、教会も初めに戻って、人に優しく、みんな心が豊かになるようにしてもらいたい。祈りを感じる場所。このままでは教会の存続自体が危ぶまれる。今の状況を確認し、私たちができることから、教会の奉仕のために何か始めるべき。たくさんの行事をするのではなく、小教区、教会の活性化に各信徒同士考えて行動すべきだと思う。そのために今できること、必要だと感じていることは、小教区での活動の強化。毎日のミサの充実。心の拠り所、なくてはならないもの。これまでの少し堅苦しい考え方を変え、現代社会に柔軟に対応できるようになると良いと思う。7、長崎の好きな場所、教会や巡礼地、その他、
と、その理由を教えてください。
ビルの間を縫って見える中町教会。
なかなかそのような教会は他にはない。
不思議な空間。海の見える場所。本郷地のルルド、落ち着ける。浦上天主堂、 後ろのパイプオルガンの迫力がとても好き。ステンドグラスからこもれる光。一番印象に残っているのは牢屋の鎖骨。何も知らず巡礼し、現地で信者の方に歴史を話してもらい、昔あったことを知ることができた。地元、家、落ち着くから。下五島の教会。島中にたくさんの教会があって、どこも綺麗だった。上五島の教会。歴史もあるし、静かで綺麗だから。8、長崎の教会の歴史。迫害、潜伏、信徒発見など、や、原爆のことを思うとき、長崎の教会の使命は何だと思いますか？これらのことをまず知る必要がある。そして、守るだけではなく、伝え、広げることが必要。そこにあること、あり続けること。信仰を守り、伝える。これまで信仰を守ってきた方々、これから信仰に入る方々、みんながそれぞれの信仰のあり方を尊重し大切にすること。教会の使命としては歴史の事実を守っていくこと。信仰。まずは知ってもらうこと。そして伝えていくこと。あまり長崎の教会の使命とか思わず、大きい広い目で見て物事を考えていくべき。もっと勉強し、歴史や時代背景を自分で考え伝えることが必要だ。知らないことが多すぎる。自ら学び、伝えること。9、日頃思っていること、協力を願っていることなどありましたら教えてください。カトリック教法へのご意見も。無関心であることがつながりの希薄さを生み、昨今の教会の中で起きていると思う。
その無関心さを解消する手立てはないものか。
教会に来ない学生、高校生以下のすべて、や若者や、特にその親をどうにかして教会に呼び戻してほしい。信者個人たち、他の人を尊重し、周りの人からどのように見られているのかをもっと意識して行動するべき。青年が少ない。信者、信者でない方関係なく、宗教、人種関係なく生きる世界は難しいと思うが、自分自身小さいところからその気持ちを持ちたいと思っている。
もっと青年会の活動を多くの信徒の皆さんに知ってもらいたい。
カトリック教法に行事、青年会のお知らせを事前に載せてほしい。そうすれば参加する人がいるかも。表現を一部編集して掲載しました。アンケート調査に協力してくださった皆様、ありがとうございました。
写真、青年と共にの会議で話し合う司祭と青年たち。6月23日、浦上教会。写真の説明、机を囲んで普段着のメンバーたちが話し合いをしています。写真終わります。
2016年度決算に関する報告。決算に関する収支報告の表です。カトリック長崎大司教区。表は収入と支出に分かれており、収入の部には1、経常収入の部、2、財務収入の部、3、前年度繰越金。支出の部には、1、経常支出の部、2、財務支出の部、3、次年度繰越金の区分けがあります。各区分けの中には区分があり、その中に各科目があります。収入の部、科目名と決算額を順に読み上げます。1、経常収入の部、
4,362,7,322円。
教区費、1,243,643円。信徒、1,156,5,643円。司祭、742,5,000円。修道会、535万円。教区費終わり。特定献金、
3,095,432円。
新学生養成援助費、封筒。1,628,561円。世界広報の日、献金。2,136,136円。聖ペトロ使徒座への献金。6,485,939円。世界難民移住移動者の日、献金。2,372,841円。世界宣教の日、献金。2,181,304円。宣教地証明促進の日、献金。2,868,085円。世界子供助け合いの日、献金。4,281,166円。特定献金終わり。特別献金。2,599,633円。
寄付金。1,274,8,694円。
献金収入。本部関係。1,298,4,789円。ミサ奉納金。ビナチオ、トリナチオ。257,150円。特別献金終わり。諸委員会活動費。4,724,970円。括弧1。信仰養成部。112,944円。信仰教育委員会。169,658円。障害養成委員会。842,600円。青少年委員会。686円。信仰養成部。0円。括弧2。福音化推進部。702,791円。人権委員会。0円。福祉委員会。0円。平和推進委員会。702,791円。エキュメニズム諸宗教委員会。0円。福音化推進部。0円。括弧3。教会奉仕者等養成部。0円。教会奉仕者養成委員会0円。証明委員会0円。括弧4。典礼委員会341,154円。括弧5。小共同体推進室72,900円。括弧6。家庭委員会786,249円。括弧7。広報委員会1,598,535円。括弧8。教区本部事務局。213,97円。括弧9。教会歴史文化遺産評議会。0円。諸委員会活動費終わり。その他の収入。2,561,744円。受取利息。717円。非課税事業収入6,452,780円。小教区拠出金2,233,3872円。雑収入1,882,5925円。司祭年金繰入れ金収入1,803,750円。その他の収入終わり。2財務収入の部。1,1304,3670円。その他の財務収入。1億円。国宝保存財務資金。1億円。その他の財務収入終わり。その他。1,304,3670円。預かり金等収支差額。1,304,3670円。その他終わり。3. 前年度繰越金4,928,4347円。収入の部合計5,9895,5339円。支出の部科目名と決算額を順に読み上げます。1経常支出の部。5,298,9490円。宗教活動費。 375万5696円。歳費費172437円。助成金消極179万8627円。教区評議会178万4632円。宗教活動費終わり。書委員会活動費2242万850円。括弧1、振興養成部319598円。振興教育委員会358627円。障害養成委員会196万4018円。青少年委員会615023円。振興養成部81930円。括弧2、福音化推進部473万2752円。人権委員会203万5750円。福祉委員会84820円。平和推進委員会238万1693円。エキュメニズム諸宗教委員会21万269円。福音化推進部2220円。括弧3、教会奉仕者等養成部106万9574円。教会奉仕者養成委員会13万242円。照明委員会939332円。括弧4、典礼委員会996746円。括弧5、小共同体推進室0円。括弧6、家庭委員会105万1813円。括弧7、広報委員会587万8151円。括弧8、教区本部事務局202万5080円。括弧9、教会歴史文化遺産評議会364万7136円。書委員会活動費終わり。負担金2203万151円。中央協議会送金1452万3058円。使徒座送金690万7093円。心の灯火60万円。負担金終わり。新学生養成費448万5361円。日本カトリック神学院23827863円。長崎カトリック神学院10000万円。福岡コレジオ1022万円。大新学生諸経費63万7498円。新学生養成費終わり。司祭障害養成費442万5702円。黙想研修会392万5702円。海外留学費50万円。司祭障害養成費終わり。不動産管理費320万3244円。管理費54万8224円。租税効果265万5020円。不動産管理費終わり。人件費3億2111万791円。聖職者本部関係28287720円。聖職者消極1億7027万円。引退司祭1659万7720円。職員本部関係5534万3451円。職員消極5061万8900円。 人件費終わり。福利厚生費39851623円。法定福利費本部31451915円。法定福利費小教区264472円。福利厚生費1935479円。福利厚生費医療費23507円。医療共済制度カリス1468750円。福利厚生費終わり。維持管理費18779311円。大司教官13614786円。カトリックセンター管理部門5164525円。維持管理費終わり。事務費14502389円。教区管理費13468811円。法人事務所442364円。長崎教会管区裁判所599144円。事務費終わり。その他の支出761861円。退職引当金繰入れ支出24万5000円。非課税事業支出537801円。その他の支出終わり。雑費607571円。2. 財務支出の部317861円。財務支出17861円。利子支払い借入金17861円。財務支出終わり。積立金支出300万円。大司教活動資金300万円。積立金支出終わり。3. 次年度繰越金9294万7988円。支出の部合計5億9895万5339円。カトリックセンター事業部門。表の説明。カトリックセンター事業部門の決算報告が収入の部と支出の部に分かれてあります。収入の部。科目名と決算額を順に読み上げます。宿泊収入。3849万1348円。会議室収入170万5700円。レストラン収入761万6370円。司祭食事収入321万6000円。売店収入324609円。営業雑収入667366円。受取利息収入343円。雑収入8590円。預かり金等収支差額153556円。前年度繰越金16854447円。収入の部合計69113209円。支出の部。科目名と決算額を順に読み上げます。食材仕入れ支出4639084円。司祭食材仕入れ支出1167707円。売店仕入れ支出438398円。消耗品費167627円。通信費305045円。旅費交通費19940円。水道光熱費
459万5154円。接待交際費、13440円。初回費、98000円。車両費、175493円。修繕費、129924円。保険料、463670円。保険衛生費、173532円。控訴効果、563656円。リース料、301233円。広告宣伝費、39720円。支払い手数料、1596828円。雑費、1965571円。寄付金、360000円。研修費、83111円。給料手当、22488320円。福利厚生費、553237円。法定福利費、1936581円。備品取得支出、275580円。退職引当金預金支出、133400円。次年度繰越金、1463378円。支出の部合計、69113209円。72消去決算集計表。表の説明。決算に関する72消去の収支報告表です。収入の部と支出の部に分かれています。収入の部には、1、経常収入の部。2、財務収入の部。3、前年度繰越金の区分けがあります。支出の部には、1、経常支出の部。2、財務支出の部。3、次年度繰越金の区分けがあります。区分けの中には区分があり、その中に各科目があります。収入の部、科目名と決算額を順に読み上げます。1、経常収入の部、107497671円。献金収入、78829万9000円。協会維持費、4439万7495円。ミサ献金、11169万1532円。ミサ奉納金、16621万8784円。歳儀献金、56788670円。その他の献金、29832519円。献金収入終わり。寄付金収入、62924029円。一般寄付金、36009039円。指定寄付金、478569568円。司祭寄付金、355236円。修道会寄付金、75000円。その他の寄付金、17824186円。寄付金収入終わり。その他の収入、63538332円。教区補助金収入、1725373円。受取利息収入、1146963円。墓地納骨堂管理費収入、781261円。行事収入、670943円。非課税事業収入、307万7412円。雑収入、
4106万9380円。その他の収入終わり。預かり金収入1億6158万6310円。教区費1億1300万9858円。新学生養成援助費封筒1016万7466円。世界子ども助け合いの日献金239万1169円。世界広報の日献金222万1641円。聖ペトロ使徒座への献金235万6889円。世界難民移住移動者の日献金227万8158円。世界宣教の日献金211万5710円。宣教地表明促進の日献金218万1671円。特別献金120万5540円。預かり金148万8539円。一切募金591万6479円。クリスマス募金445万9130円。カリタスジャパン募金492万9007円。その他の募金686万5053円。預かり金収入終わり。2財務収入の部4億2410万4498円。内部借入金収入1億4600万。特別目的預金取り崩し収入5219万7070円。境内地拡張費積立金収入871万8200円。境内建物建設増改築積立金収入8615万606円。修理費積立金収入8752万5483円。雑収入2419万4145円。教会建設積立繰越金受け入れ1881万8994円。小教区互助基金50万円。財務収入の部終わり。3. 前年度繰越金7億1757万7402円。収入の部合計22億1665万9571円。支出の部、科目名と決算額を順に読み上げます。1、経常支出の部、9億8654万6767円。承継1、8億2111万8481円。歳費費4416万840円。教科費1975万3252円。教育養成費2956万65円。図書費623万2022円。出版刊行費798万3410円。行事費4219万859円。負担金2472万2974円。維持管理費6074万2181円。備品修繕費2433万7348円。保守管理費1761万4634円。墓地管理費557万533円。保険料 2,821万3,723円。給与手当2,3,199万8,403円。雑給与2,763万537円。退職金211万5,000円。福利厚生費1,079万4,448円。法定福利費438万4,042円。会議費382万7,426円。消耗品費2,186万3,076円。器具備品費757万8,051円。リース料1,360万8,183円。通信費1,331万6,268円。旅費交通費1,415万7,893円。自動車諸費1,814万8,504円。水道光熱費7,688万6,536円。接待交通費1,696万3,693円。高速効果853,295円。支払い利息58,740円。補助金支出1,677万8,053円。支払い手数料35万5,009円。非課税事業支出93万9,509円。雑費2,203万9,974円。修道院献金574万円。承継1終わり。承継2預かり金支出1,6542万8,286円。教区費1,1193万4,976円。進学生養成援助費封筒1,015万4,816円。世界子ども助け合いの日献金241万1,283円。世界広報の日献金221万63円。聖ペトロ使徒座への献金232万6,641円。世界難民移住移動者の日献金227万7,997円。世界宣教の日献金214万387円。宣教地証明促進の日献金218万2,524円。特別献金647万392円。預かり金168万7,192円。一切募金601万1,828円。クリスマス募金450万3,118円。カリタスジャパン募金479万103円。その他の募金632万6,966円。承継2終わり。2財務支出の部4,5147万7,853円。内部借入金返済支出1,7399万7,080円。外部借入金返済支出805万9,075円。土地取得支出190万3,200円。建物取得支出4,742万7,984円。構築物購入支出2,852万1,676円。 器具備品購入支出1,893,7,793円。特別目的預金積立支出1,624,414,248円。境内建物建設増改築基金743,3,375円。小京区互助基金250万円。その他の支出283,422円。3. 次年度繰越資金7,763,4,951円。支出の部合計22,1,665,9,571円。2015年度、2016年度の世帯数に関する金額が5項目書かれています。順に読み上げます。世帯数、2015年度、18,013。2016年度、18,091。1、月ごとの世帯数における維持費。2015年度、1,885円。2016年度、1,863円。2. 月ごとの世帯数における教区費。2015年度534円。2016年度521円。 3. 維持費における教区費の割合パーセンテージ。2015年度 28.3%。 2016年度 27.9%。4. 月ごとの世帯数におけるミサ奉納金。2015年度830円。2016年度858円。5. 月ごとの世帯数におけるミサ献金。2015年度546円。2016年度514円。2017年、四旬節、愛の献金。総額、631,5,978円。6月28日現在。上記献金のほか、直接、カリタスジャパンへご送金いただいている分もあります。皆様のご支援、ご協力に心から感謝申し上げます。カリタスジャパン、長崎支部。韓国の友人たちも祝福。聖母の騎士修道女会初聖願式。6月13日火曜、汚れなき聖母の騎士聖フランシスコ修道女会本部修道院、諫早市小長井町で、パドバの聖アントニオの祝日に、高見光明大司教司式のもと、12人の司祭との共同司式で、初聖願宣立式が行われた。受式者の出身地である釜山教区の司祭をはじめ、韓国や日本各地の友人もお祝いに駆けつけ、シスターのこれからの修道生活の上に、神様の祝福があるようにと共に祈った。宣立者名、シルビア・マリア・パク・インテク。韓国、釜山教区、司教座中央教会出身。写真、写真の説明。赤い絨毯が敷いてある祭壇で、高見大司教は椅子に座り、白いベールをかぶった受式者が向かい合ってひざまずいています。写真終わります。大司教官で司祭研修会。教区の活動方針と宗教改革500年記念。6月19日月曜、大司教官で司祭研修会が行われた。午前は、教区シノドスを受けて、今年5月の教区評議会総会で採択された活動方針、カテキスタ養成、小共同体づくり、ミゼリコルディア長崎の発足、この3つの柱について説明を受けた。小共同体づくりを説明した本部事務局長、下迫英知氏の話にあるように、教区の3つの方針は密接に関連している。小共同体、
反宗会は小教区活動の受け皿である。ミゼリコルディア長崎の活動が愛の行いを行き渡らせる。カテキスタ、幼理教師の養成が奇跡と御言葉に生かされる教会へと成長する鍵となる。参加し、交わり、宣教する長崎教区を実現するため、これら三本の柱を司祭たちはよく理解しなければならない。午後は、宗教改革500年共同記念行事について、日本福音ルーテル教会の事務局長、白川道夫牧師から、企画提案の背景、計画概要、今後の広がりと広報について説明を受けた。宗教改革から500年を経て、今求められていることは、単なる振り返りではなく、歴史から継承し、生かすことのできるものを発見し、活用していくこと。そうして導き出されたテーマが、平和を実現する人は幸いであった。日本カトリック司教協議会と日本福音ルーテル協会は、2017年11月23日木曜、長崎での記念行事を集大成とし、共に祈り対話することで合意。両協会が、平和、和解の実現に向かって歩み出すことは、新たな対立や争いを生み出している現代社会に広く問いかけることにもなる。お知らせ。ファックス番号の変更。諫早教会の新ファックス番号は 0957-23-2077 です。電話番号は変更ありません。住所の変更。宮川俊幸氏の住所が変わりました。新住所は、郵便番号 851-2206、長崎市三京町 811-33、ケアハウス香りです。ぶどう園、原爆殉難者慰霊祭。8月8日火曜19時、長崎市松山町、原爆落下中心地、雨天カトリックセンター。平和祈願祭、8月9日水曜18時、浦上教会でミサ、20時、平和公園へ松明行列、雨天中止。聖母平和祈願祭、8月15日火曜13時、アルカス佐世保。大村殉教祭、9月3日日曜13時、シーハット大村。教区結婚講座、9月5日から11月7日の毎週火曜日の連続10回、19時から21時、カトリックセンター。問い合わせ先、教区家庭委員会、電話 095-842-4450、 副社カミロ・コンスタンツォ殉教祭、9月17日日曜14時、田平町焼座史跡公園、雨天時、田平教会。感謝、香典返し、長崎大司教区、長田正明様、廃棄、子、マリア・長田札代様、長崎カトリック神学院、田中正幸様、浦上、子、マリア・田中麻子様、相浦京子様、水瀬、子、ヨゼフ、木場豊光様。右の方々からご寄付、ご奉仕を賜りました。お礼とご報告を申し上げます。正しい人が苦しむのは、高見大司教による公開聖書講座。教区障害養成委員会は、6月18日日曜13時から、2017年度公開聖書講座をカトリックセンターホールで開催した。
今年は日曜日に行われたこともあり、160人以上の司祭、修道者、信徒が受講した。今回は高見光明大司教様を講師に迎え、正しい人が苦しむのはなぜ、呼ぶ気の答えというテーマで話をしていただいた。呼ぶ気とは、正しい人であった呼ぶに降りかかる数々の災難、それをどのように受け止めたらいいのかと苦悶する姿を描いたもので、人間の苦しみの問題について取り扱った書物である。高見大司教様は、この大きな問題をこの講義だけで解決することは難しいです、と前置きした上で、呼ぶ気を聖書学の専門的な視点で、また具体的な例を挙げながら丁寧に説明してくださった。病気、災害、不条理の苦しみは私たち誰もが経験することで、呼ぶ気のメッセージはそれらをどのように受け止めたらいいのかという問いへのヒントになったようだ。障害養成委員会では木曜日の聖書講座全17回を、また年2回の公開聖書講座を毎年開催している。次回の公開聖書講座は10月29日日曜、講師に山下敦史神父様、大分教区を予定している。委員長、谷脇誠一郎。
写真の説明。演台で話をしている高見大司教の写真です。写真終わります。教区司祭の黙想会。
5月に2会場で開催。長崎大司教館。5月16日火曜から19日金曜、大司教館で教区司祭黙想会の前半日程が行われ、鹿児島教区長の郡山健次郎司教に黙想指導を受けた。テーマは、教区司祭の霊性を求めて。教区司祭として叙階を受ける際、叙階の秘跡を受ける者は、はい、と答えて、叙階の秘跡に臨む。かつては、ラテン語の、
adsum、adsum、
と答えた。この司祭に叙階された時の、
adsum を保ち続ける。
イエスの招きに、はい、と即答する。さらに、修道会の共同生活と違う、孤独と向き合いながら、イエスの招きに応えていく生き方が、教区司祭には必要になる。マリアは、神の招きに、いつも、お言葉通り、好みになりますように、ルカによる福音書1章38節、と答えた。マリアの姿が、教区司祭に求められる、はい、アドスムの模範である。
簡単に、はい、と言えない状況にあって、
一貫して、はい、を通す。そこには、祈りと、教皇フランシスコが進めている、総合的改心が必要になってくる。司祭として、
アドスム
を忘れずに、生涯を全うしたい。タビラ教会、中田浩二。
写真の説明。室内で話を聞いている司祭たちの後ろ姿の写真です。写真を終わります。
イエズス会立山修道院。教区司祭のための黙想会が5月23日火曜から26日金曜まで、立山黙想の家で行われた。大分教区司祭山下敦史氏を説教師に迎え、18人が参加した。聖書に精通した説教師は、マルコ福音3章の12、使徒の選定箇所を用いて、証明は神の選びから始まること。司祭職は、まず主と共にいるためで、次にその主の権能を受けて宣教に使わすためであるという順番が重要であることを再確認させられた。主と共にいることは、つながっていること、何より十字架の主のもとにとどまることが求められる。さもないと神の思いより人間、自分の思いを優先させるペトロ同様、主にサタン引き下がれと叱責されることになる。主の前でなく後ろに下がり、弟子として従いながら
十字架の下でとどまり、神への信仰宣言の後に、主からいただいた権能を用いて宣教へ向かうよう、
四福音記者の意図を的確に説明しながら、
多くの黙想のテーマをいただいた。個室で静かに黙想の時を過ごし、聖堂では共に祈り、食事や夜の至福談義の分かち合いを通して、お互いが心も体もリフレッシュされた。お祈り、差し入れ、黙想の家の方々のご配慮に心から感謝して、それぞれ参拝した。カトリックセンター、中浜圭司。
写真、写真の説明。大きな窓のある明るい部屋で行われている黙想会の写真です。写真終わります。
宗教者の立ち位置。全球圏長崎大会センターで開催。
毎年九州各県をめぐって催されている全九州人権確立研究集会が5月30、31日の2日間にわたり6年ぶりに長崎で開催された。初日は総合体育館で熊本学園大学社会福祉学部教授花田正則さんから熊本地震被災下の人権保障と題して行政のみに頼らない社会包摂的ソーシャルインクルージョンな対応が求められていることなどが報告され2000人以上の聴衆とともに話を聞いた。宗教者の現状と課題の分科会はカトリックセンターホールで行われ宗教者と一般参加者180人ほどが集った。二つの講演の中でも、浜崎正美神父、鹿児島教区による、ハンセン病問題と宗教者のこれからのテーマが語られ、カトリックがハンセン病当事者の治療や療養で貢献してきながらも、早期から問題となっていた国の隔離政策に対して、患者と共に歩んでこなかった歴史を振り返った。新州大谷派、聖公会など宗派を超えて、謝罪表明が行われている中、関わり深い歴史を持ちながら、誤った立ち位置で接してきた面もあるのではないか、本来のイエスの使者からも離れた教会の姿があったのでは、と、豊富な関係資料に裏付けされながらの話に、聴衆も今後の宗教者のあり方を分かち合うことができた。講演後、フロアからも感想や意見が交わされて、高い関心度を会場の雰囲気で伺うことができた。差別と偏見に苦しむ人々と宗教者はどうあるべきか。今回の大会では、教会と福祉という面でも、新しい視座を与えてくれる大会であった。教区人権委員会、川口明人。 写真、写真の説明。カトリックセンターでの講演会の写真です。写真左上には浜崎氏の顔写真があります。青いタオルを首に巻いています。写真終わります。どんな時も祈りと励ましを。22回目の照明祈願ミサ。
5月26日金曜、なめし教会で照明祈願ミサが行われた。今回で22回目となるこのミサには、長崎カトリック神学院、聖ルドビコ神学院、聖コルベ志願院の神学生や、お告げのマリア修道会、純真聖母会の志願生、また、それぞれの養成担当者や保護者たちを含め、約150人が参加し、司祭、修道者の証明のために祈りを捧げた。
ミサの説教を務めた松田俊文氏、
長崎カトリック神学院院長は、家族の祈りと励ましが、新学生や志願生たちをどれだけ力づけることができるかと説く一方で、学生たちに対しては困難や苦しみの時を自らの時として受け止め、それを乗り越える勇気と覚悟を祈り求めるようにと諭した。ミサの終わりに新学生と志願生たちの自己紹介が行われ、最後にミサの趣旨式をした高見光明大司教が、派手なことを求めるのではなく、人目を引くことのない小さなことに忠実であるように、と勧めた。
写真、写真の説明。 教会内で女子志願生がオルガンを弾き、他の志願生は歌っています。写真を終わります。青年の活動をいろいろ。地区、教区で、教区を超えて。第1回長崎青年の日。これからの皆さんへ。11月3日金曜から4日土曜、長崎大司教館。詳細は小教区の案内をご覧ください。5月28日、北地区長杯バドミントン大会。5月28日日曜、昨年に続き、長崎北地区長杯バドミントン大会が大司教館体育館で開催されました。参加した13人のメンバーでペアを組み、総当たりで対戦しました。ダブルスは初めて組むパートナーと協力しながらプレーしないと思うような試合にならないこともありましたが、楽しい時間はあっという間に過ぎてしまいました。地区長の山脇守神父様は会議のため参加されませんでしたが、私たちの指導司祭であるダニエル神父様をはじめ、何人かの神父様方が参加してくださいました。今回、北地区だけでなく、他の地区の青年の方や、カトリック信者でない方などの参加があり、地区の垣根を越え交流ができたことは、青年の輪、信仰の輪の広がりのいいきっかけになったと思います。日頃、私たち北地区青年会は、出張典礼奉仕活動や、ボランティア活動のほか、週に一度のバドミントンで汗を流しています。苦手なことや好きなこといろいろありますが、できることから始めてみると案外楽しい会なんだなぁと思います。できなかったことができる喜びを一緒に分かち合う仲間の存在は自分が考えているより大きいようです。今回の大会を通して青年の輪が広がり、地区の垣根を越え、青年会の活動が活発になることを祈っています。長崎北地区青年会長、今田明。写真、写真の説明。13人の参加者たちの集合写真です。写真を終わります。6月3日から4日、九州青年キャンプ。6月3日土曜から4日日曜に、九州青年キャンプが福岡上水通り教会で行われ、九州各地から50人余が集い、そのうち長崎からは青年6人とシスター2人が参加した。同キャンプは2000年から始まり、九州4地区の青年が毎年持ち回りで主催している。九州内のカトリック青年との出会い、交流、分かち合い、情報交換の場となっている。今回のテーマは、語ろうよ×語ろうよで、博多弁の語ろう、加わろうと、カトリックのことを話そうよという意味が込められている。初日は、まずウォークラリーを行い、天神地下街を巡り歩き、問題を解いた。夕食後、各班で分かち合いをし、今回のテーマに沿って、自分の信仰度について話をした。他の青年の信仰に対する思いを知り、新たな発見や良い振り返りとなった。夕の祈りは手瀬の形でなされ、落ち着いた心で祈りを捧げることができた。夜は遅くまで語り明かした。翌日は宮原司教様出資式のもと、5人の司祭と地元の信徒の方々と共に、聖霊降臨のミサに預かり、祝った。私は今回で7回目の参加であったが、同じ信仰を持つ仲間たちと分かち合いをしたことで、また新たな発見をすることができ、いろいろなことを知り、感じることができる楽しい交流の場となった。次回は鹿児島教区主催で2018年8月に鹿児島市内で行われる予定となっている。大野小教区水瀬教会、小原誠也。写真、写真の説明。ミサ中の生体配慮の写真です。写真終わります。青年たち集う。第1回高見杯 青年ソフトバレーボール大会。6月18日日曜、長崎3地区の青年が中心となり大会を実施。青年たち自身が企画し、多くの青年がそれに応え、高見大司教、司祭たちの協力のもと、全7地区から合わせて50人を超える参加者があった。今後も定期的に大会を開く予定。写真。写真の説明。長崎大司教館体育館で行われたバレーボールの写真です。写真を終わります。
新しい霊性、神との交わり。食の力、講演会。長崎南地区家庭委員会は6月24日土曜、東京教区の伊藤講師神父様を講師に招き、カトリックセンターで講演会を開催しました。家庭委員会が食の力の講演会を行ったのは昨年に続き今回で3回目。当日は雨にもかかわらず、牧師さんやカトリック信者でない娘さんと同伴の親子、赤ちゃんを連れたお嫁さんとお姑さん、夫婦、姉妹など約120人が参加し、時には涙しながら熱心に聴講しました。翌25日日曜、上五島地区でも同じテーマのもと、青方教会聖堂で講演会を開催し、300人近い人が参加しました。当日は評議会と女性部の応援をいただき、活気にあふれ、上五島地区信徒の一致と絆を感じる集いとなりました。講演会では、日本の教会の現状として、20年間で1年にカトリックの洗礼を受けた人の数は 40% 減少し、受洗者数より起点者数が上回るなど危機的状況である中で、これからは新しい霊性、神様との交わりが求められていると語られました。その道筋の一つとして、講師の伊藤氏自身がサバティカル中にアジア学院で学んだ農業と自然との触れ合いをもとに、食が大切であり、食は人と人、人と自然、人と社会とのつながりの中心に位置すること。教会や社会が食に注目する理由を、現代の心の闇に若者や特に子供たちが苦しみ、自分なんかダメだと自己否定による薬物やアルコール、ギャンブルなどの依存症に目を向け、そうならないためには、私は大切、あなたも大切、という性への肯定感を伝え、実感することが求められていることなど、日々の食は心の闇から救う希望の光であると挙げました。さらに、キリスト教において、ミサの食卓は信仰の中心。パンとブドウ酒という御聖体を大切にすることだけでなく、日々の生活の中で食を大切にすること、生きることは食べること、食べることは他の命をいただくことであり、紙芝居やビデオを使ってわかりやすく説明されました。また、聖書の中には、イエス様の食事に関する物語がたくさん語られていることや、カトリックは食の宗教とも言えると、家庭での食の霊性について語られました。ご聖体をいただき、御言葉を味わいながら、心を込めて食事を準備したいと思います。教区家庭委員会事務局。
写真。写真が2枚あります。1枚目。写真の説明。カトリックセンターでの講演会の写真です。舞台いっぱいの大きなスクリーンを使って話をしています。2枚目、写真の説明。青方教会の講演会の写真です。聖堂内は人でいっぱいです。写真終わります。
カトリック長崎大司教区ホームページ、英語版がスタート。外国人信徒の方などに向けたページとして、この7月15日から英語版を公開しています。今後、情報の内容を少しずつ増やす予定です。どうぞご利用ください。ホームページアドレス、http://
www.nagasaki.catholic.jp/eng/。御言葉に触れて139。シスター・セリナ・スキビツカ。汚れなき聖母の騎士、聖フランシスコ修道女会。あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。詩編119編105節。光がどんなに大切なものであるか、私たちはよく知っています。おそらく私たち誰もが体験していることですが、光が不足すると夜に行動することはとても難しく、簡単な作業でさえも難しくなります。それに、もしも突然に予期せず家中のすべての電気や道路、街の通りの電気が消えてしまったとしたら、確かに恐れにとらわれてしまうでしょう。道は見えず、危険な場所はわからず、どこへ行ったらよいのか、何をしたらよいのかわかりません。それゆえ、光のない生活は困難であるということはわかります。突然の停電とか、もしもの時のためにわかりやすい場所に、ろうそくや懐中電灯を備えておくことです。ところで、霊的生活において起こりうる、霊的闇に向けて私たちの心の準備はいかがでしょうか。私たち誰もが遅かれ早かれそれを体験するでしょう。何をしたらよいのか、どの道を選ぶか、祈ることが難しい、などなど。霊的闇の時は優しいことではありません。しかしそのような時をふさわしく過ごしているならば、祝福された時となるでしょう。では、自分の心が霊的砂漠、霊的闇という状態になった時のため、どのような準備をしたらよいでしょうか。その答えは、詩編119に書かれています。そうです。この神の御言葉は、私の人生の灯火、光です。その御言葉は、私の歩みの一歩一歩を照らし、信仰の道を安全に歩むことができます。神の御言葉によって、私たちがふさわしい決断をすることを助けてくれますし、ますます深く、真実の神様の御顔を見ることができるようになります。しかしながら、私がその光を利用するために、どれだけの時間を見出していますか？もしかしたら、全く見出していないのでは。もしかしたら、聖書は家の本棚の飾りとなっていないでしょうか？私は、この稀有な愛の贈り物である神様、自らの御言葉にもっと親しむことが良いと思います。とはいえ、聖書を読むということは、決して優しいことではありません。特に、旧約聖書を読むときは難しいです。多くの部分は、私たちにとって曖昧で難解です。そのとき、主が私たちの心に満たしたいと望まれている光を簡単に断念し、反感を抱かせることはたやすいことです。私にとってそのような時、大きな助けとなるのは、かつて読んだことがある、ある著者の書かれた、無名の巡礼者という本の中の言葉です。もしあなたが神の御言葉がわからないとしても、悪魔たちはあなたが聖書を読んでいることを知って震えています。どうかこの言葉が、私たちに聖書を読むことへの勧めとなり、神の御言葉がどんなに貴重で力強いものであるか
悟ることができますように。
起点。マリー・アンスタ、稲垣久子修道女。姿勢食材種女子修道会。
5月23日、長崎市の長崎人病院で逝去、74歳。東京都出身。1964年4月、長崎レデンプトリスチン修道院入会。67年3月15日、有期請願。72年12月8日、修正請願。幼児が大好きだった彼女は、幼児教育の道に進み、資格を取ると間もなく、外務修道女として入会した。学校法人セレスタ学園模擬幼稚園、2013年度をもって閉園。で、子供、保護者、職員らに神の愛を伝えながら奉仕していたが、少子化と園児の減少により園長として閉園を決断した。葬儀・告別式は5月25日、長崎レデンプトリスチン修道院聖堂で行われた。
写真、写真の説明。稲垣修道女の顔写真です。写真終わります。
ペトロ・サイグサ・テルオ神父、
神言修道会。
5月23日、名古屋第一赤十字病院で、S 状結腸癌のため、逝去、82歳。1935年4月23日、長崎県生まれ。62年3月19日、初請願。65年3月19日、修正請願選立。65年8月21日、司祭除会。司祭除会後50年にわたり、東京、吉祥寺、名古屋、南山、知立、御誕生。秋田各地において、小教区、私牧。また、アーノルド昇進学院、聖ルドビコ神学院において、神学生養成に携わる。名古屋教区では、長年、社会福祉関係の活動に、深く携わる。葬儀・告別式は5月26日、御誕生教会で神言修道会のジェブーラ・エウゲニウス日本管区長の指式により行われた。
写真、写真の説明。三枝神父の顔写真です。笑顔です。写真終わります。
カタリナ・ゼノバ・山口清子修道女、純真聖母会。6月1日、長崎市の聖フランシスコ病院で逝去、84歳。1933年、長崎県生まれ。53年、初請願。62年、修正請願。
初請願後は、
大村、伊黄島、神崎、浦上、町屋、浦和、八王子、広島で、ほぼ、調理師、カテキスタとして、幼児教育に携わった。
2003年から仙台天達修道院で、
母親のような温かい心で食事作りに励み、姉妹たちを支え続けた。神様の御心を喜んで生きる場として奉仕する姿は、姉妹たちの模範だった。2月に進行性の脳腫瘍との判断で長崎に戻り、ホスピスで療養していた。奉献生活64年。葬儀・告別式は3日、本部修道院で行われた。
写真。写真の説明。山口修道女の顔写真です。メガネをかけて笑顔です。写真を終わります。
ラファエラ中堀地図修道女純真聖母会。6月2日、長崎市の三原台病院で逝去、88歳。1928年、鹿児島市生まれ。鹿児島純真学園で数学の教諭として勤務。54年入会。56年初請願。66年修正請願。初請願後は、三原、広島をはじめ、数箇所の事業所で宣教に励んだが、体が弱く入院生活も多かった。しかし、その場を自分の宣教の場と受け止め、弱い人、寂しく孤独な人々への関わりを大切にし、優しい人柄でたくさんの人を慰め続けた。2014年から長崎での4年間の入院生活を経て、御父のもとに帰られた。葬儀告別式は5日、本部修道院で行われた。
写真、写真の説明。中堀修道女の顔写真です。メガネをかけて笑顔です。写真終わります。
マリア、岩崎静香修道女。お告げのマリア修道会。6月3日、長崎市の聖マルコ園で逝去、87歳。1930年長崎市生まれ。44年十字会に入会。60年初請願。69年修正請願。入会後原爆に遭い、怪我を負いながらも被爆した姉妹の救出にあたり、その後の十字会を支えた。聖妃姉妹会に統合後、院長として会と地域の絆を深める役割と志願者養成に貢献した。その後、修練院に赴任し、祈る姿と濃厚で修練者を導いた。任務を終えてから十字修道院で調理を担当。浦上そぼろが18番だった。聖マルコ園で晩年を過ごし、多くの人に愛された生涯だった。葬儀、告別式は4日、十字修道院で行われた。
写真、写真の説明。岩崎修道女の顔写真です。岩崎修道女は左目の下にほくろがあります。写真を終わります。
山内清美神父連続講演会第2回。現代社会の狭間に生きる教育。社会に潜む現実的、具体的な問題を浮き彫りにして、その核心に迫り、正しい生き方を模索したいとの思いから、連続講演会を企画しました。第2回の演題は、教育です。講師、山内清美、神学博士、哲学修士。福岡サンスルピス大神学院教授、院長、長崎純真大学教授、大学院教授、長崎大学非常勤講師などを歴任し、現在、お告げのマリア修道会好き、長崎教区司祭。日時、8月20日日曜、14時30分から16時、14時会場。場所、長崎市立図書館多目的ホール、光前町 1-1。入場料、無料。主催、ミカエル会。連絡先、095-862-1892、小畑。
広告。広告が今月は3件あります。1件目。
太田シロアリ研究所。代表者、マリア・大島睦子。シロアリ調査無料。駆除予防工事5カ年保証付き。シロアリ防除施工士。
郵便番号 850-0811 長崎市矢野平一丁目14番15号電話 095-822-8436 ファックス 095-822-8488
二件目、香り木工所、代表、ラウラ・ピクーニア、浜口香り。注文家具の店、家庭祭壇、制具、祭壇、長椅子、朗読台。家庭祭壇ギャラリーオープン、パンフレットもございます。郵便番号、857-0032 佐世保市宮田町 7-7 電話 0956-231867 ホームページ kaori-mokkousho.com
三件目。聖マリア学院小学校平成29年度児童募集。Love to learn and learn to love。第2回オープンスクール9月16日土曜体験教室学校説明会ランチタイム。第3回オープンスクール11月18日土曜第37回音楽祭。入学試験、11月25日土曜。予備日、11月26日日曜。安心、安全、放課後活動。ソフトボール部、ミニバスケット部、ソロバン教室、習字教室。学童クラブ。授業日の放課後、18時まで無料で実施しています。一人一人の命の輝きを大切に。郵便番号 852-8023 長崎市若草町6番5号電話 095-844-1549 ホームページは聖マリア学院で検索。広告を終わります。以上でカトリック教法2017年8月号第1052号を終わります。制作完了年月日2017年8月15日。音訳者森田喜佐子。構成者深堀美也子。編集、デイジーマリアでした。